Let's welcome them together.
Thank you. Oh, thank you. All right. Thank you. I'm not as tall as Scott, so we're going to shrink this.
ありがとうございます。スコット先生ほど大きくないので、ちょっとこれを下げたいなと思ってます。
No, we're not. It's stuck.
ちょっと下がらないですね。はい。あ、下がりました。大丈夫です。
I'm not skek either.
あ、スケックでもありませんので、大丈夫。
Thank you. Okay. Can we tilt it? There we go. Perfect.
Yes. 完璧ですね。
Thank you.
最高です。
All right.Welcome to everyone who was not here last night or this morning.
昨日、今朝いらっしゃらなかったの方々のために皆さんようこそ。
I would like to maybe start with a quick review of what we talked about last night.
昨日の復習からまず始めたいと思います。
Our theme is forward together.
私たちのテーマは前に向かってです。
If we don't do that, then we will go backwards alone.
共に前に向かわなければ私たちは一人で後退することになります。
But all of us are interested in forward together.
私たちは一緒に前に向かうことで自分たち共通の目標を持ってます。
And in the four sessions I have, I'm looking at the patriarchs, Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph.
そして私たちはその4人の創世記に出てくる父的存在のアブラハム、イサク、ヤコブとヨセフの話をします。
Last night I believe John was one of the patriarchs, but we're replacing him with Joseph tonight.
昨日はその一番最後にヨハネという名前があったんですけれども、ヨハネをヨセフで交代したいと思います。
And last night we talked about the cost and the call, that for every call of God, there's a price to pay.
そして昨日話したのは代価と召しですね。そして私たち神様に召されるときに必ず払う代償というものがあります。
Last night I made the mistake, I was warned, several people warned me not to start reading this book before I went to bed.
で昨日の夜ですね、私いくつか注意をもらったんですけれども、受けたんですけれども、この本を寝る前に読んじゃいけないと。
I forgive you, but Leo and Phyllis ruined my sleep last night by giving me the book.
ちょっと許すんですけれども、リオ先生とフィリス先生、この本を紹介してくれました。
I was just so stirred reading their autobiography of their story.
それで私もう寝てて、お二人のお話の、そうですね、その本があったんですけれども、それを読んでいて、すごく興奮して寝れなかったんです。
If you're single and you want to get married one day, the best thing you can do is become a missionary.
もしこの中で独身の方で結婚したいのであれば、一番早い近道は宣教師になることです。
They said they're still on their honeymoon after all these years. They met here on the mission field and got married.
彼らはこの宣教の地であって、そして今まだハネムーンの段階だそうです。
I was really readingStarting the book last night, I was really stirred and thankful for cross-cultural missionaries.
昨日の夜その本を読んで、そしてすごく興奮してたんですけれども、本当に違う国に行った宣教師の人たち、本当に私感謝してます。
I have met missionaries here the last few days from United States, from Canada, from Brazil, from Mozambique, from Sweden.
私はさまざまなその宣教師に会ってます。アメリカ、カナダ、モザンビーク、ブラジル、スウェーデンからの宣教師もいました。
Forgive me if I've left out your nation. There are other missionaries here.
他の国々からもたくさんの宣教師はいたんですけれども、名前忘れてたら、言ってなかったら申し訳ございません。
And you people have done exactly what I talked about last night. What Abraham did, left family and culture and food and language and.Sports in your nation and whatever else.
そしてその皆さんはまさに私が昨日話したこと、日本に来るためにいろいろな代償を払って、例えば食べ物とか言語とか自分の文化、スポーツだったり、いろいろなものを置いてここに来られました。
And on behalf of hundreds of thousands of Japanese who have heard the gospel,
そしてもう何十万の皆さんを通して何十万人日本人の方々、福音を聞いた方々の代わりに言いますけれども。
I want to take a moment and recognize you.
皆さんを本当に敬いたいと思います。感謝したいです。
This is difficult because some of you don't consider yourselves missionaries anymore.
面白いのが、まだこの中で自分たちのことを、もう宣教師だと思ってない人たちもいます。
That's why you're so good at what you do.
っていうのだからこそ皆さんが素晴らしい働きをしているんだと思います。
I'll never forget the first time Pastor Scott preached at our church in Manila.
スコット先生が初めてマニラでメッセージした時のことを私思い出します。
He was preaching away.
こうやってメッセージをしているんですけれども。
Then he stopped and started muttering in Japanese to himself.
そしてちょっと立ち止まってブツブツ日本語で言い始めるんです。
And then he said in English, he goes, "How do you say that?"
そして英語でどうやって言うんだっけって。
And he's talking to himself in a room of Filipinos, going, "How do you say that in English?"
そしてフィリピン人に向かってどうやってこの日本語の言葉を英語で言うんでしたっけって言ってるんです
よ。Kind of going, "Scott, we can't help you."
スコット先生、ちょっとどうして助けることができません。誰も知らないよって。
All we can do is order sushi. That's all the Japanese we know.
まあお寿司しか注文することはできません。そこからもう本当にスコット先生に対するもう敬意の気持ちでいっぱいなんですね。
Who had long ago stopped considering himself an American missionary.
そしてもう何年も前にもうスコット先生はご自分のことをアメリカからの宣教師だってことは忘れてます。
But if somebody considers you an American or forget American, if somebody considers you a missionary.
ですが誰かが皆さんのことを宣教師だと思っているであれば、
even if you don't consider yourself that.
自分のことを宣教師だと思っていなくても。
Would you stand up for a moment?
ぜひその場で立ち上がってもらっていいですか?
Would you stand up? If somebody else thinks you're one,
誰かが皆さんのことを一人でも宣教者と思っているなら立ってもらっていいですか?
We give them a hand of just say thank you.
ありがとうございます。ありがとうございます。
I know that makes you feel awkward, but I love to make people feel awkward.
皆さんちょっと微妙な気まずい雰囲気になってると思うんですけれども、私はそうやって気まずくさせるのが大好きなんですね。
My wife and I never considered ourselves missionaries in the Philippines.
私の妻も私もフィリピンに対する宣教師だっていうことは一度も思ったことがありません。
We're not so foolish to consider ourselves Filipinos. We're not.
そして私たちはその自分たちがフィリピン人だっていうふうにまあ思うような愚かなこともしませんでしたし。
We were on a mission, yes.
私たちは、まあ、使命を持ってその宣教地に来ました。
I always saw myself as a church planter.
私はどちらかというと教会の開拓者だと自分のことは思ってました。
I didn't think of myself as a missionary.
自分のことを宣教師だとは一回も思ったことはありません。
I didn't really know the missionaries.
その宣教師たちのこともよく知りませんでしたし。
Joseph and his family, we were next door neighbors for a long, long time.
Joseph の家族と私の家族はまあずっと、お隣さんだったんですね。
His dad's one of my lifelong best friends.
Joseph のお父さんは私の本当に、長い人生一緒に歩んできたとあの親友です。
There's three sons in their family and three sons in my family.
Joseph の家、まあ、あの Joseph の家庭は三人兄弟ですし、私の息子も三人兄弟です。男子、二人と三人とも男子ですね。
They grew up like six brothers.
そして六人の兄弟のように育って。
They don't look alike.
全然似てはいないんですけれども。
But they think alike a lot of times.
だけれども多くの場合すごく考え方が似てるんです。
People used to talk about and sometimes Filipinos would say it, sometimes Americans would mention and say.When they introduce me and say, he sacrificed so much.
フィリピン人の人も言いますし、アメリカ人の人たちも言うんですけれども、スティーブ先生はたくさん犠牲を払ったというふうにおっしゃってくださいます。
Honestly, my wife and I have never thought that we sacrificed to raise our family in the Philippines.
だけれども実際のところ、自分の奥さんと私は一度も犠牲を払って家族をフィリピンで育てたという思いはありませんでした。
We talk about it a lot today. How thankful we are that God let us raise third culture kids.
今はもう私たち感謝の気持ちでいっぱいなんですね。神様に対して、この国で先進国のごめんなさい、発展途上のこのフィリピンの地で家族を育てられたことを。
I think my sons are better adults today because they grew up with one foot in American culture and one foot in Philippine culture. And I think they got the best of both.
息子たちは。すごく前に行ってると思うんですね。なぜなら片足をフィリピン、片足をアメリカでに入れて、そして二つの文化の中で育ったからなんです。
My sons don't think like Americans.
私の息子たちはアメリカ人のような考え方はしません。
By growing up in a developing nation with poor people everywhere, there's a sensitivity they have to poverty that their American friends don't get.
で、途上国で貧困の中で生まれを見てきたので、普通のアメリカ人が考えないようなその貧困層に対するその気持ち、繊細な気持ちというのがあります。
I would encourage you, if you're raising third culture kids, you've got a home culture and you have Japanese culture. That, if you're doing that, I would encourage you to make sure and get the best of both worlds and put it in your kids.
で、もし途上国もその同じような状態にお子さんがいるんでしたら、途上国に片足、そして先進国である日本に片足を置いている子供がいるんであれば、その両方の良い部分を必ず取るようにしてほしいです。
And I have met many of your children. Some are young, some are adults, some are older than me, and I am impressed with your children that I'm meeting.
お子さんのこと、本当に素晴らしいお子さんだと思います。若いのもいれば、年上の人たちもいます。私の、年寄りも上のその息子さんをお持ちの方もいますけれども、本当に私すごく、皆さんの息子さん、娘さんのことを素晴らしいと思ってます。
I want to say something for a moment to Japanese pastors.
まず日本人の牧師たちのために向かって一言言わせてください。
And Japanese parents who have children.
そして日本人の、夫婦ですね。で、子供がいます、いる夫婦。
God is going to call some of you to send your children to other nations as missionaries.
神様はこのうちの何人かの子供たちをその外へ、海外へ宣教して、宣教師として送る時が来ます。
To whom much is given, much is required.
そしてたくさん与えられたものにはたくさん要求される。たくさんが必要なんです。
The kingdom of God has given this nation much.
で、神様の神様はこの国にたくさんのものを与えてくれました。そしていつの日かこの要求されるんですね。日本から国々へと。
Reading the story of the last time Leo saw his mom.
レオ先生が、自分のお母様のことを見た時の話、最後会った時の話なんですけれども。
How she smiled and waved as he left, and as soon as he was out of sight, she started crying.
そしてレオ先生がもうこうやって見送って笑顔で手を振りながら見送ってるんですけれども、そして見えなくなった見えなくなった瞬間泣き始めたと。
But she was so proud of what he was doing.
そしてレオ先生がやってたこと、息子さんがやってたことに対してすごく、誇りに思ったところなんですね。
Many of you are going to have that experience.
皆さんもそのような経験あります。
And I want to promise you, you sow your children, you sow the next generation to the nations, and God will take care of them.
神様、皆さんが自分たちの息子さんや娘さんをその国々に対して撒くんであれば、彼ら神様は絶対に最後まで面倒を見てくださいます。
There's nothing to be afraid of.
何も恐れる必要はない。
Only thing to be afraid of is getting out of God's will.
唯一恐れるべきものは神様の御心から出てしまうことなんです。
I better get to my topic tonight.
この話に入らないとやばいです。
Okay, I got stuck on the first review point.
最初の復習ポイントで、
Abraham. Tonight we're talking about Isaac.
アブラハムですね。そして今、イサクの話をします。
And our topic is about the promises of God and the patience that's required.To receive the promise.
神様の約束とそれを受けるにあたって私たちに必要な忍耐の話です。
This is a message about faith.
このメッセージは信仰のメッセージです。
About trust.
これは信頼のメッセージです。
I told you last night how his wife, I don't want anybody to know who, but somebody gave me wasabi Kit Kats and tricked me and I ate them.
で、その誰かが私を騙して、わさびのキットカット、誰かは言わないんですけれども、そのわさびのキットカットを、抹茶味だと言って渡された時の話、覚えてますよね。
When your tongue is expecting green tea Kit Kats and it gets wasabi Kit Kats, something goes wrong in your head.
抹茶味を期待して、下に当たったのがわさび味だった時、頭の中で混乱が起きます。
But I want to tell you what faith is.
ですが信仰とはどういうものか皆さんに教えてあげます。
I had a pack in my room and I asked Skek, is this green tea or is this wasabi?
そして、先ほどスケックにこのキットカットは抹茶味ですかそれとも、何でしたっけわさび味かどっちかって聞きました。
I didn't ask his wife.
スケックの奥さんには聞きませんでした。
I asked him.
スケックに聞きました。
Green tea.
あ、抹茶です。大丈夫です。
So today I took a step of faith.
だから今日信仰の一歩を取って、
I opened the bag of Kit Kats.
そして抹茶味のキットカットを開いて、
In fear and trembling.
そして恐れおののきながら、
I ate a Kit Kat.
食べました。
It was delicious.
最高でした。
My ears and nose did not explode.
耳も鼻も爆発しませんでした。大丈夫でした。
It was green tea flavored.
抹茶味でした。
See, I trust him.
いや、スケックは信頼します。
It's what faith is. It might look scary.
それが信仰です。私は怖い顔しますけれども。
We're talking about that tonight.
今夜また話します。そのことについて。
We talked about that this, all of these four patriarchs, there was multi-generational leadership.
この創世記に出てくるこの4人のお父さんたち的な存在、そこには、いろいろな成功も失敗もありました。
Sometimes we talk about multi-generation leadership, but we don't really know what that looks like.
多世代にわたるリーダーシップについて私たちは話すんですけれども、それが実際どういう形なのかっていうのはよく話されません。
Our ministry works in almost 80 nations right now.
私たちの、このミニストリー、エブリネーションのミニストリーっていうのは、およそ80カ国近くに教会を開拓してます。
Every three years we have a world conference.
そして3年に一度、ワールドカンファレンスっていうものがあります。
In 04, it was in Los Angeles.
2004年はロサンゼルスでやりました。
In 07, it was in Manila.
2007年はマニラで。
In 2010, it was in Manila.
2010年もマニラで。
In 2013, in Orlando.
2013年はオーランドでやりました。
Later this year, we're in Cape Town, South Africa.
そして今年の最後の方に私たちは、南アフリカのケープタウンに行きます。
All the previous conferences before I was hosting.
私が過去、その、自分がですね、導いてたその大会では。
All the main speakers were old people.
すべてのスピーカーっていうのは年上の人たちだったんです。
I love old people, Norman and Scott.
年上の人たち、かなり上の人たちですね。ノーマン先生やスコット先生も大好きです、私は。
But I ask our international board, we need to delete the English out of this part, okay, just the Japanese. When I ask our international board, I wanted to have two of the speaking slots, main sessions with young people.
ですが私たちこのスピーカーの、この委員会でですねその大会の私はその2つのスロットっていうのは2つのスピーカー枠っていうのは若い人たちのために取っておきたかったんです。
Not very many people on our international apostolic team agreed with me.
そしてあまり多くの人その、使徒的なこのチームの中で、同意してくれた人はあまりいませんでした。
I'm not usually a rebellious leader.
私はあまり反抗的なリーダーではないのですが。
Usually I'm a consensus leader. I like to get unity and consensus.
私はコンセンサスが好きなんで、全員で一致して、そして行くっていうのが私好きな方法なんですね。
But you know, this time I just did it anyway.
だけれども私は今回はもう自分勝手にやらせてもらいました。
It was the 04 conference we were hosting in Manila and we were paying for it. So I thought I could do what I want to.
で、この前のそのマニラでのカンファレンスで私は自分たちがお金払ってたんで、もう好き勝手自分やっちゃいました。
And thousands and thousands of people, and I had a 25-year-old doing a main session.
そしてもう何千も何千も人もいる中で、25歳の若者にメッセージをしてもらいました。
He was amazing.
最高でした。
Now he's 25, but he's bigger than Pastor Scott.
で、25歳なんですけれども、スコット先生よりも大きかったんです。
He's from Texas.
テキサス州の大きいアメリカ人だったんです。
The next time in 07.I had two main slots for young people.
で、2007年も2つの、枠があったんですね。若者のスピーカーとして2つ。
One of them was a young believer from China.
1人は中国からの若い信者だったんです。
When we first met him as a college student, he was an atheist.
で、彼、初めて大学生の時会った時に、彼は無神論者だったんです。
He got saved and trained in our school. Went back to China, started a church.
救われて、そして自分たちのその学校で、トレーニングを受けて、そして中国で始めました教会を。
And all of our speakers were my age in their 50s, and then there was Jackie in his 20s preaching in front of all these people.
で私の年齢と同じようなスピーカーたちがいたんですけれども、25歳のジャッキーが多くの人たちにメッセージをしてました。
The first time most of the people disagreed with me. This time most of the people thought it was a good idea.
ほとんどの人たちが私反対だったんですけれども、ですけれども次回やった時多くの人たちが私に賛成してくれました。
At our world conference in 2013, I had Joseph speak.
2013年のワールドカンファレンスではジョセフにメッセージをしてもらいました。
But that conference was in America.
そのカンファレンスはアメリカでやったんです。
And, it was one of the highlights.
そしてそれは本当にこの、まあ、一番最高のポイントだったんですね。
How old were you then, Joe?
その時何歳でしたか
?2013
年。
30, he just turned 30.
30歳になったばっかりのところでした。
Several of the old people came to me and said, Joe did great, but we know you wrote the sermon.
そして多くの年上の人たちが私のところに来て、ジョーは本当に素晴らしかった。だけれども、スティーブ先生、あなたがそのメッセージの全部書いたんでしょうって。
I said, I did not write the sermon.
何も書いてないよって。
All I did was meet with him maybe two days before to listen to the sermon.
私が唯一やったのは、その2日前に、メッセージの2日前に会って、そしてメッセージを聞きました。
Then I told him, you only have 30 minutes, not 2 hours. You can't say all this.
そして自分は言ったんですね。メッセージは30分しかないんだよ。2時間も話してらんないんだよって。
So I didn't add anything. I just cut things out.
何もしてない。ただ何も加えずにただ 切っただけなんです。
But I didn't write any of the sermon.
ですが私は一個もメッセージを書いてませんでした。
Some of the old people my age still don't believe me.
で私と同じような私の同じ年齢の人たちは未だ自分のことを信じてもらえません。
This year at our Asian conference.
今年のアジアのカンファレンスでは、
we had about 300 Asian leaders from 37 nations in Manila.
300のアジアからのリーダーが、まあ、37カ国ぐらいから、マニラで集まってました。
And 2 weeks before the conference, our main speaker, Jim LaFoon, who's a prophet, had to cancel because he was ill.
で、1週間前にメッセージを担当するはずだった私たちの預言者のジム・ラフーン先生は病気だったから来れなくなっちゃったんです。急遽キャンセルになりました。
ジム・ラフーン is in his 60s.
ジム・ラフーンは60代の男性です。
He has been the keynote speaker at more conferences than I've ever attended.
私が行ったことあるそのカンファレンスの数を足してもジム・ラフーン先生がメインスピーカーだったカンファレンスの数を超えることはできません。
He is one of the greatest preachers I know that's alive today.
私が知っているメッセンジャーの中でも牧師の中でも本当に素晴らしいメッセージをする一人です。
So when our team met together, who do we get to replace Jim LaFoon?
そしてジム・ラフーン先生の代わりは誰だって私たち話したときに、
It didn't take us but 5 minutes to figure it out.
もう決めるのに5分もかかりませんでした。
It was him.
私でした。僭越ながら。
And we know Scott wrote the sermon.
でもちろん、もちろんスコット先生がメッセージ書いたんです。嘘です、冗談です。
And Skag had an amazing word for our leaders.
スコット先生はリーダーに向かって素晴らしいメッセージを持ってました。
I wrote Jim LaFoon and said, "No one missed you."
ジム・ラフーン先生にメールしたんですけれども、誰も恋しいと思わなかったよって。
Here's what I'm trying to say.
言いたいことはこれです。
Every time I've empowered young people,
毎回若者に力と権限を与えたときに、
God has always blessed it.
神様は常にそれを祝福してくれた。
I've never regretted it.
そしてそれを後悔したことは一回もない。
Sometimes I've had to correct it.
それを直す必要があった時も何回もあります。
But I've never regretted it.
だけれども、それを後悔したことは一回もありませんでした。
I dare you to empower young people.
皆さんに挑戦です。若者に力と権限を与えてください。
And you just watch what might happen.
そして何が起こるか見てください。
CJ right there. Stand up, CJ.
CJ 先生、立ってください。
CJ has been working in campus ministry in our church for many years.
CJ 先生は、何年も私たちの教会のキャンパスミニストリーで使えてくれてます。
We fired him last year from campus ministry.
そして去年キャンパスミニストリーからクビにしました。
And we gave him a different job.
新しい仕事を与えました。
We asked him to be the senior pastor of the original church I started in 1984.
私が1984年に始めたオリジナルその一番最初の教会の主任牧師にしました。
In most context of the world, he's a young leader.
そしてほとんどの、まあ、世界的な基準で言うと若いリーダーです彼はまだ。
I'm not trying to impress you with numbers, but I want to make a point.
私はこの数字で皆さんにプレッシャーを与えるつもりはないんですけれどもこれが言いたいんですね。
I'm not even sure how many people go to that church now. Okay, 9,000 people attend that church every week.
9,000 人の人たちが毎週そのユーベルトの教会に集まって、礼拝に参加します。
We didn't look for somebody my age.
私の年齢の人を探しませんでした。
He's never been a pastor before in his life.
彼はそうやって教会を牧会したことは一度もなかったんです。
He's been a campus missionary working on university campuses.
ずっとキャンパスでそのキャンプ学生相手にずっと弟子作りをしてました。
That's all he's ever done.
それしかやったことがなかったんです彼は。
And so we gave him a church of 9,000 people.
だから9000人の教会をもう急に彼にボンと渡しました。
I really need to be honest right now. The reason we did it.
でちょっと正直にどうしてそんなことをしたかというと。
We actually said, CJ, we don't really care what you do.
CJ, お前が何をするか別に関係ないよって。
As long as your wife takes the job.
自分の奥さんがその仕事にやるんだったら大丈夫それで。
Don't tell anybody in Manila, but Mai's really the senior pastor.
マニラの誰にも言っちゃいけないんですけれども、マイさんが実はその主任牧師なんです。
And it's doing great.
そして素晴らしいんです、最高なんです。
I've never regretted empowering the next generation.
次の世代の人たちを。に力と権限を与えることによって自分は一回も後悔もしたことありません。
I'm not talking about a small, menial task.
これはただ小さなどうでもいいような仕事ではないんです。
I'm talking about giving big kingdom business to young people.
大きな御国の仕事を若い人に与えるということなんです。
Some of us have selective memory.
多くの人たちはその、まあ、都合よく、記憶を選びます。
We forget.
私たち忘れちゃうんですね。
I was 24 years old when I went to the Philippines.
私がフィリピンに行った時に24歳でした。
I had no idea what I was doing.
そして自分がどうすべきか何をやればいいのか全く分かりませんでした。
But I never let that stop me.
だけれどもそれによって自分を制御することは抑える、あの、限定することはしませんでした。
It would be impossible for any of the young leaders I trained to make as many dumb decisions as I made.
そして多くの若い人たちは私はあの育てて、そして自分があの犯した愚かな間違い、彼らも犯しました。
Because at least they have some training. I had none.
で、自分は全く、トレーニングがなかったんですけれども、まあ、彼らは少しばかりがのトレーニングがありました。
I better get back to the script.
メッセージに戻ります。
And somebody better give me a time clock, because I have no idea where we are.
ちょっとあの、カウントダウンがないと、
somebody help me.
Is there a cue card? ちょっとわからなくなってくるので。
All right. Here we go. Back to our, not back to, we're going to get in our text.
そして、あの、テキストに入ります。戻るんじ
ゃなくて。Genesis 21, 1 through 5.
これからです。創世記の21章、1節から2節。
Verse 1.
1節。
We're talking about Isaac.
イサクの話をしてます。
Is that how many times, how much time's left? Okay, great. Thank you. Flash that up every, like every 45 minutes or once an hour.
Okay. 45分か1時間に1回は見せてください。
Verse 1, the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did to Sarah as he had promised.
主は約束された通り、サラを顧みて仰せられた通りに主はサラになさった。
Verse
2, 2章、2節。
And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age at the time of which God had spoken.
サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。
Verse 5.
5節。
Abraham was 100 years old when a son Isaac was born to him.
アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。
I want to make three points from this text.
この箇所から3つのポイントを皆さんにお伝えしたいと思います。
Point number 1. 1
つ目。
God always works according to His word.
神様はいつも御言葉通り働くんです。
Point number two.
二つ目。
God always keeps His promises.
神はいつも約束を守る。
Number three.
三つ目。
God is never late.
神は絶対に遅れない。
Now here's the context of this.
で、ここにこれはこういうことなんです。書いてあることは。
Abraham obeyed God and left his land and went to the promised land.
アブラハムは神様の命令に従って、そして自分の地を出て約束の地に行きました。
When he got there, there was a famine, so he left God's land and went to Egypt.
そこに行った時に飢饉があったので、そこを出て、そしてエジプトに行きました。
While in Egypt, he gave his wife to the king, pretending she was the sister.
エジプトに行った時に、その王様に自分の娘だと言って、その妻を王に渡しました。
God is so gracious.
神様っていうのは恵み深い方なんです。
Every time we fail a test, He lets us take it over.
私たちがテストをあの失敗するときにもう一回追試させてくれるんですね。
So chapter 20.
20章。
Abraham gets the same chance again with King Abimelech.
20章もう一度アブラハムはそのアビメレク王と同じようなことになります。
Abimelech wants Sarah.
あのアビメレクはサラが欲しいんです。
And so Abraham says, "This is my sister."
そしてアブラハムはもう一回言うんです。この人は私の、妹です。
Can you imagine the way Sarah looked at him?
サラがどのようにアブラハムのことをもう一度見たか。
Has your wife ever given you that look?
想像してみてください。その顔を皆さん見たことありますか？妻の。
This was the look of all looks.
これがその見た目ですね。見た目の中の見た目です。
Like again?
そのあれですね。そのまたかっていう。
And so that's what happens.
だからそれが起こったんです、ね。
Now.The story gets a little bit crazy.
で、その話がだんだんとクレイジーになってくるんです。
Abimelech realizes this is the wife of the prophet.
アビメレク気づくんです。これはその預言者の、妻なんだと。
And the ungodly Abimelech has more conscience than the prophet from God.
そしてこの神様的ではないアビメレクの方が神様の預言者よりも、もう、何でしたっけ？良心が働いてたんです。
Because he had Abraham's wife, God has stricken the kingdom with barrenness.
アビメレクが、アブラハムの預言者の妻をもらってしまったから、だからその血を、with what?
Barrenness.
Barrenness.
Nobody's having babies.
不毛を与えたんですね。誰も、みんな不妊になってしまったんです。
So Abimelech gives Sarah back to the prophet.
で、アビメレクは、その預言者にご自分の、妻をもう一度、戻して返してあげて。
And then he asked for prayer.
そして祈りを求めました。
And look at the prayer.
そしてその祈り。
In verse 17 of chapter 20.
祈り17節、20章の17節、こう書いてあります。
Abraham prayed to God.
アブラハムは神様に祈りました。
And God healed Abimelech.
そして神様はアビメレクを癒しました。
And also God healed his wife.
そしてアビメレクの奥さんも癒しました。
And all the female slaves.
そして、女性ですね、しもべの女性たちも癒しました。
And they all bore children.
そして全員子供を生まれました。
Verse 18, for the Lord had closed all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah.
18節、サラのおかげで、サラのせいで、すべての女性たちのその体、あのお腹、あの、が、もう不毛になるようにしました。不妊になるようにしました。
So Abraham, the man of God, has lied.
そして神様の預言者が嘘をつきました。
Instead of protecting the honor of his wife, he's given her up to the wicked king.
そして自分の妻を守るよりも、その敬うよりも、それをその妻を王に渡してしまって。
And the king repents and brings her back.
そして王は、あの、悔い改めて、そしてサラを戻します。連れて帰ってきて。
He says, Man of God, would you pray for us?
神様の男性を私のために祈ってください。私たちのために祈ってください。
So Abraham prays and God heals him and babies start popping out.
そしてアブラハムが祈って、そして癒されて、子供がどんどん生まれてくるんです。
Listen, man and woman of God.
神の男性、神の女性の皆さん、聞いてください。
Don't ever think God answers your prayers because you're righteous.
自分が正しいから、自分が義だから、神様が自分たちの祈りを聞いてくれると思わないでください。
God answers your prayers because He's righteous.
神様が自分たちの祈りを聞いてくれるのは、神様が正しくて義だからです。
He doesn't answer your prayers because you're good.
神様が私たちの祈りを答えるのは、私たちが良いからではなくて、
He answers your prayers because He's good.
神様が私たちの祈りを答えてくれるのは、神様が良い方だからです。
Here's the crazy thing about this story.
この話、ここが一番狂ってるんです。
Abraham prays and suddenly all the barren people are having babies.
アブラハムが祈って、そしたその瞬間、多くの人たちが子供を産み始めるんです。
But he goes home to a barren wife.
そして戻った時に不妊の妻のところに戻ります。
When I read this,
これを読んだ時、
many, many years ago,
何年も前に、
I asked God to teach me how to minister out of my own pain.
私は自分の痛みを持って人にミニストリーできるように神様助けてくださいって祈りました。
At the time, my oldest son had a strange blood disease.
その時、当時私の、息子、すごく、まあ、おかしなその血の病に侵されてました。1年生でした。
All of his hair fell out.
そして全ての髪の毛は抜けました。
His eyebrows.
あの自分の眉毛も、
eyelashes.
まつ毛も。
And he was mocked and picked on at school.
学校でいじめられました。
Kids laughed at him.
笑われたんですね、すごく。
He was at a Christian school.
クリスチャンの学校でした。
You have to watch out. There's some mean people at Christian school.
クリスチャンの学校で、まあ、とっても意地悪な人たちいるんで気をつけてください。
Some really nasty people at Christian school.
クリスチャンの学校でめちゃくちゃやばい、あの、とんでもない人たちがいます。
He didn't want to go to school.
あの、学校に行きたくなかったです、息子は。
The older kids would make fun of him on the bus.
年上の生徒たちはバスの中で彼をバカにしました。
They always wore a baseball cap.
そして彼はいつもあのベースボールの、普通の帽子をかぶってました。
The disease did nothing to him mentally or physically, only his hair.
彼が唯一受けたその病からの、その症状っていうのは、まあ、髪の毛がなくなっただけだったんですね。
There's no known cause and no known cure for the disease.
そしてその病にはその知っているその治療も何もなかったんです、薬も。
Many nights I would.When he was asleep, I would kneel by his bed and pray and cry out to God to heal him.
そして何回も何回も夜ですね、毎晩私は彼のベッドの元で神様に泣き叫んで祈ってました。
But nothing changed.
ですが何も変わりませんでした。
During that time, I started praying for the sick every single Sunday at our church.
で、その時からですね、私は自分の教会で毎週日曜日、健康の問題を持っている方々のために祈りました。
Prior to that, we prayed for the sick sometimes, but not every Sunday.
その前は何回かは、たまに私たちはその、病を持っている人たちのために祈りましたけれども。
I decided I was going to let the Bible determine what I believe. I would not let my experience determine what I believe.
ですが、私はその時決心したんですね。自分が信じるものは聖書に書いてあることで、自分の経験をもとに自分は信じるんじゃありません。
And I also started teaching. It took me 2 years to finish teaching through every verse in the book of Mark on Sundays.
そして、2 years.
そして
2年間経ってマルコの書いてあるすべての福音書の話を日曜日毎回日曜日メッセージをして2年かかりました。
So every healing passage.
そしてすべての癒しの箇所。
Every teaching passage.
すべての教えの箇所。
I forced myself to study and preach things I never would have preached before.
で、私が今までメッセージしたことないようなことを自分を訓練してメッセージするようにしました。
And every Sunday we prayed for the sick.
そして毎週日曜日健康の問題を持っていた人たちために祈りました。
A lot of people got healed.
多くの人たちが癒されました。
I remember one, she was about 10 years old, got healed of TB.
そして、10歳の女の子が TD。
Tuberculosis.
あ、その、あの、何でしたっけ？はい、結核ですね。結核、のにから癒されました。
I remember another lady brought her baby, maybe, I don't know, maybe 1 year old.
そしてある女性が自分赤ちゃんを連れてきて、多分1歳ぐらいだったと思います。
And the leg was crooked like a banana. It was bent.
足がバナナのように、こうやって曲がってしまってました。
The leg had broken, and the doctor had not set it properly. When they took the cast off, the leg was curved.
で、足が折れてたんですけれども、医者たちがうまくそれを固定しなかったので、それを取った時に、ギプスを取った時に曲がってしまってしまいました。
She was crying and said the doctor will have to break the leg again and redo this.
そして泣いてたんですね、泣いて、そしてもう一度足を砕いて、また元に戻す必要があるって言われました。
And I prayed the most pitiful lack of faith prayer that's ever been prayed.
私は今まで一番信仰がこもってない、気持ちがこもってないような祈りをしました。
I didn't want to look and see with that leg anymore.
私はその足を見たくなかったんです。
I went and prayed for someone else after that.
その後誰かのために私は祈りました。
The next week, that lady ran up to church
to me. その次の週私のところに来て。
She had her child.
赤ちゃんを持って。
And the leg was perfectly straight.
足はもう見事にまっすぐになってました。
She said when they went to the doctor,
医者に行った時に、
the doctor looked at the leg and said, "What happened?" And last time it was bent, now it's straight.
医者が言ったんですよ。前回は足を見て何が起こったんだ。さっきこの前までバナナになってたんだけれども、まっすぐになってたじゃないか。
It was so frustrating to see God heal when I prayed for people, and I would pray for my own son.And there was no help.
すごいイライラしたんですね。私は多くの人たちのために祈って、彼らが癒されるのに、自分の息子のために祈ってるんだけれども、全く癒されない。
What do you do when it's not working in your own life? Do you just quit? Or do you keep ministering out of your lack and out of your pain?
自分の人生の中で何も起こってないとき、皆さんどうしますか？そこでやめるんですか？それとも自分たちのなさ、足りなさを持ってやり続けるのか、使い続けるのか。
Here's what happened to Abraham.
アブラハムはこうなりました。
I know we're talking about Isaac, but we've got to understand Abraham.
イサクの話をしているんですけれども、アブラハムのことも理解しなければいけません。
He was 75 years old when God promised him a son.
75歳だったんですね。息子を約束されたときに。
Genesis 12:4 is the first time.
創世記の12章の4節が最初の時でした。
Our text today we're looking at says he was 100 when Isaac was born.
私たちが今読んだのは、イサクが生まれた時アブラハムは100歳だったって書いてあります。
25 long years from the promise of God till the fulfillment.
その約束された時から25年かかりました。
What do you do during your 25 years of waiting?
この25年間待ってる間、あなたは何をしますか？
That's what this Isaac message is about.
イサクのメッセージはこういうことなんですね。
What do you do when it doesn't happen the way you want it to?
自分が期待した通りに起こらなかった時、私たちはどうするのか？
Most of what we know about Abraham's life is this 25 years of waiting and testing.
私たちアブラハムのことをより最もよく知る部分っていうのはこの25年間の試練の中で待つそのアブラハムの時代です。
The Bible tells us very little about the first 75 years of his life.
最初の75年の話は聖書ではあまり書いてありません。
And it tells us very little about the last 25 years.
最後の25年の話もあまり聖書に書いてありません。
But what we haveChapter after chapter after chapter is the 25 years of struggle and failure and waiting for the promise of God.
そして私たちが唯一知っているのはこの25年間も聖書から何章から何章から続いていくアブラハムの待ってそして忍耐してそして約束を待ち望むその姿なんですね。失敗しながら。
This is not a Hollywood movie.
これはハリウッドの映画ではないです。
It's more like a Russian novel.
どちらかというとロシアの小説みたいな感じなんですね。
Some of you have read some Russian novels, I see.
皆さんロシアの小説読んだことあるんですね。すごいですね。
A Hollywood movie, there's a problem, but then it's all fixed within 90 minutes.
ハリウッドの映画は何かとんでもないことが起きて、そして90分後にはもうそれが解決している。
But that's just not the way real life works.
ですが人生はそのようには働きません。
If you're in that 25-year waiting period,
この25年間の待ち続ける時に皆さんがいるんであれば、
maybe yours has been 25, maybe longer, maybe shorter. I don't know.
もしかしたら25年、もしかしたらもっと長いし、もっと短いかもしれません。
Here's what you need to know.
だけれども、これを知らなければいけません。
Number one,
一番、
God always works according to His word.
神様はご自分の御言葉通りに働かれる。
Genesis 21:1.
その、創世記の21章1節。
The Lord visited Sarah as He had said.
神様はおっしゃったようにサラのところに行きました。
As He had said.
約束された通りに書いてあります。
God does things according to His word.
神様はご自分がおっしゃったご自分の御言葉通りにきちんとやってくれます。
He only does what He said, not what we want Him to do.
私たちが欲しいものではなくて、神様が言ったことを神様ご自身はやってくれます。
Abraham had faith, but he didn't have patience.
アブラハムには信仰がありましたが、ですが忍耐はありませんでした。
So he came up with a plan that was not according to God's word.
だから神様の御言葉に沿わないような計画を作ってしまったんです。
The result was Ishmael.
そしてその結果、イシュマエルが生まれました。
Okay, you know the story, right?
皆さんイシュマエルの話知ってますよね。
If you don't, you should.
知らないんであれば皆さん知ってください。
Read the Bible.
聖書に書いてあります。
I don't have time to read the whole thing to you.
イシュマエルの話を全部する時間はありません。
God.Abraham wanted what God wanted. Abraham wanted the same thing God wanted, a son.
Abraham は神様が欲しかった同じものを欲しがってたんですね。それが息子さんです。
But God does things according to His word.
そして神様はご自分の御言葉通りにことを行います。
Abraham went outside of God's word.
Abraham は神様の御言葉の外に出て行ってしまって。
In an attempt to get God's will, he went around God's word.
そして神様の御心を手に入れるために、その御言葉の書いてあることを迂回してしまったんですね。
God's word clearly said in chapter 12 that Sarah would be the mother.
そして、創世記の12章にちゃんと書いてあるんですけれども、サラがお母さんになるっていうことをそこにはっきりと書いてあります。
I have watched so many preachers have a vision that was really from God.
私は多くの説教者を知って、牧師を知ってます。彼らのビジョンはもう確実に神様から与えられたビジョンであったこと。
Then they went outside of God's word to see it fulfilled.
そして神様の御言葉を迂回してしまって、そしてそれを、成し遂げようとしたんですね。
I've seen many times they go outside of God's word to get the funding.
神様がやりたかったことに対してその資金を集めるために神様の御言葉から外れてしまった方々もいます。
Pastor Scott, is okay if I be bluntly honest here?
スコット先生、ここで正直になってもいいですか？
So many in our movement, so many Pentecostals go so far outside of God's word to raise money.For God's kingdom.
で私たちのもうこのペンテコステ の, 私たち兄弟姉妹の中でも神様の御言葉から遠くに離れてしまってそして資金集めをしてしまう人たちがいます。
The manipulative, unbiblical ways of raising offerings breaks my heart.
非聖書的でそして操作的な資金の集め方献金の進め方っていうのは本当に私たち の心を砕きます。
If it's really God's vision, it needs to be done in God's way.
神様のビジョンであれば、神様のやり方でそれを取る必要があります。
We don't need to twist the scriptures.
その御言葉を私たち曲げる必要もありません。
We don't need to manipulate people.
そして人を操作する必要もありません。
We don't need to exaggerate what's happening.
自分たちは起こっていることを大胆極端に何でしたっけ？やりすぎた形で伝える必要もありません。
Please don't go outside of God's word to do His will.
私たちは神様の御心を行うために神様の御言葉から外れることはできません。
Number two.
二番目。
If you're in the 25-year waiting period,
この25年の待ち続けている期間でいるんであれば知る必要があります。
God always keeps His promises.
神様はいつも約束を守ります。
Verse one says.The Lord visited Sarah as He had said.
一節ではその約束された通りに神様はサラを顧みたと書いて。
And the Lord did for Sarah as He had promised.
そして仰された通りに主はサラになさったと。
As He had promised.
約束した通り。
God always keeps His promises.
神様はいつも約束を守ります。
I hate to tell you this, but I don't always keep my promises.
私はまあこれを言うの本当に嫌なんですけれども自分も約束を守らないことがあります。
When my sons were young, we were next door neighbors with them.
自分の子供たちが若かった時に彼らの家族と隣お隣さんでした。
5 meters from our front door was the basketball court in our neighborhood.
自分たちの家からもう5メートルも離れてないところにバスケットコートがあったんです。
There were times I told my sons, when you get home from school, we'll play basketball.
そして何回も言ったんですか、 学校から帰ったら一緒にバスケやろうねって。
We'll go next door and get Joseph and Josh and David and we'll have a basketball game.
そして隣のジョセフとデイビッドとそしてジョシュアを連れて一緒にバスケやろうよ。
And then between the time they left for school and the time they came home, a typhoon hit.
そして彼らが学校に行った頃から彼らが帰ってくる時までにその台風が来てしまったんですね。
We couldn't play basketball because there was something outside of my power that stopped us.
バスケできなかったんです。自分の力をはるかに超えたその現象が起こってたからなんです。
I said we would do it.
自分はやるって言ったのに。
But something more powerful than me stopped me from doing it.
ですが、自分よりもはるかに強いものが自分を止めたんですね。
I want you to know something about God.
皆さん、神様について一つ知ってほしいことがあります。
When He makes a promise,
神様が約束をするときに、
There is never a circumstance, a demon, a force of nature that is more powerful than he is.
どんな状況も、どんな悪霊も、どんな超常、超、あの、現象でも、神様よりも強いものはありません。
God always keeps his promise.
神様はいつもご自分の約束を守られます。
Romans 4 tells us that Abraham was fully convinced that God was able to do what he promised.
ローマの4章ではこう書いてあるんですね。アブラハムは神様が自分がご自分が約束したことを実行されることを確信していましたと。
It is so difficult in the 25-year waiting period to stay convinced.
この25年間の待ち続けている間に確信を持ち続けることは私本当に難しいことなんです。
People around us start laughing at our vision.
なぜなら周りの人たちが私たちのビジョンを笑い始めるからです。
Let me go to number three.
そして3番目。
God is never late.
神様は絶対に遅れません。
Genesis 21:2.
創世記の21章の2節。
Sarah conceived and bore Abraham a son.
そしてサラは身ごもってそしてアブラハムに子供を産んだと書いてあります。
At the time of which God had spoken to him.
その神様が約束されたその時期に。
It says at the very time God spoke to him.
神様がアブラハムに言われたその時期にです。
Wait a minute. Isaac was born 25 years later.
ちょっと待ってください。その25年後にイサクは生まれたんじゃないの。
But that was God's time.
だけれどもそれが神様の約束の時だったんです。
So many times we want it to be right now.
私たちはいつも今欲しい時があります。
But God's never late.
だけれども神様は絶対に遅れません。
Now, I want to try to bring this to an end in the next few minutes.
これを数分間でまとめたいんですけれども。
I don't want to end it like last night with a question.
まあ昨日のようにその、質問で終わりたくありません。
When the older generation makes a mistake,
上の世代の人たちが間違いを犯す時に、
will we humbly learn from their mistakes?
私たちはそれをへりくだってそれを学ぶか。
Or will we arrogantly judge them?
もしくは自分たちが高ぶって裁くか。
I used to ride mountain bikes a lot.
私はマウンテンバイクをよく乗ってました。
And there was a guy from our church who would always go in front in the jungles and the mountains in the Philippines.
それ私たちの教会で、フィリピンのその森の中で一番最初の先に行って先頭をマウンテンバイクで行く人がいました。
We would go through these trails and trees and sometimes a tree would hit him in the head.
そしてその道狭い道を通ったり、してるんですけれども、そしてたまに木に当たるんですね、一番前の人に。
And when I would see the tree hit him.
そしてその枝に当たった時です。
I wasn't disrespectful toward him.
私は彼を見て、そうやって敬わないことはしませんでした。
You guys know him. Arnel Vismonti was my mountain bike mentor.
アーネル・ビズモンティさんは私の、マウンテンバイクのメンターだったんです。師匠だったんです。
He's a little bit crazy on a mountain bike.
マウンテンバイクに乗せるとクレイジーになる人です。
And when a tree limb would hit him,
そして枝当たるときに、
I was never disrespectful to him.
私は彼を敬わないことはしませんでした。
On the contrary, I was thankful to him.
バカにすることはしたんじゃなかったんです。逆に私は感謝してました、彼のこと。
Because every time I saw something hit him, I knew to duck.
で、彼が何かにぶつかることを見たときに私は、あ、よし、今だ、っていうふうに自分は頭をかがめます。
Sometimes he would hit holes that were bigger than they looked and he would fall.
そして、見た目よりも大きな穴につまずいてこけることもありました。
I'm really smart, so I would go around.
で、私は頭がいいので、迂回します、それを。
Listen, when the leaders in front of you get hit by things,
自分たちの前に行っているリーダーたちが何かにぶつかるときに、
they fall and crash.
そして倒れて、そしてクラッシュします。
Don't be disrespectful.
それをバカにしないでください。
Be thankful.
感謝しましょう。
Learn from the mistake.
彼らの過ちから、間違いから学びましょう。
That's our calling.
それが私たちに与えられている召しです。
Those who get to follow me get to learn so much.
それ私についていっている人たちは多くの人たち多くのことを学びます。
And so what did Isaac learn from Abraham?
イサクはアブラハムから何を学んだか。
Abraham, when the famine hit, he went to Egypt.
アブラハムは飢饉が起きた時にエジプトに行きました。
Isaac didn't go. He went all the way to the edge.
イサクはもうギリギリのところまで行ったんですけれども行きませんでした。
But he stayed in the land.
だけれどもその約束の地にとどまりました。
When Abraham had to wait 25 years for the promise of God.
アブラハムは25年間神様の約束成就されるのを待ちました。
He attempted to do God's will, but he didn't do it in God's way.
そして神様の御心あったんですけれども、神様のやり方ではやれなかったです。
And then Ishmael came along.
そしてそこで何でしたっけ？イシマエル
が来ました。3,000 years there were problems in the Middle East because of Ishmael.
次の3000年その中東エリアでイシマエルのせいで問題が起こりまくりました。
So when Isaac had to wait, what did he do?
だからイサクが待った時に何をしたかというと、
All of this to get to this point.
全てこれ全部話したのはこのポイントのためです。
I have a very short message. That was a long introduction.
これはこのメッセージすごい短いんですけれども、イントロはめちゃくちゃ長かったです。
Okay, I didn't forget. We're talking about Isaac, not Abraham.
私たちは今イサクの話をしてる、アブラハムのしてる話をしてるんじゃないです。イサクの話です。
Chapter 25
章。
Did Isaac do it God's way or did he do it his own way?
イサクは神様のやり方でやったのか、それとも自分のやり方でやったのか。
Verse 20 Genesis 25
25章。
Isaac was 40 years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel of the Aramean of wherever, the sister of Laban the Aramean, to be his wife. So he was 40. All right, he was 40. イサクがパダンアラムのアラム人ベトエルの娘でアラム人ラバンの妹であるリベカを妻に目取った時は40歳であった。40歳ですね、イサクは。
Okay, watch this. はい、皆さんこれ聞いてください。
Verse
21. 21節。
Isaac prayed to the Lord for his wife because she was barren, and the Lord granted his prayer, and Rebekah conceived.
イサクは自分の妻のために主に祈りました。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもったと書いてあります。
Okay, now follow me very carefully here.
私は本当に注意深く聞いてください。
Isaac was 40.
イサクは40歳でした。
Rebecca was barren.
リベカは不妊でした。
Isaac prayed for children.
イサクは子供が生まれるために祈りました。
God answered his prayer.
そして神は答えました。
Rebecca conceived.
そしてリベカは身ごもりました。
Wow, that was simple.
それすごい簡単なことなんです。
40 years old when he got married.
結婚したのは40歳。
His wife couldn't have a baby.
リベカは子供が生まれなかった。
He prayed to God.
そして神様に祈りました。
God answered.
神様は答えました。
She got pregnant.
リベカは身ごもりました。
Now think about that for a minute.
皆さん考えてください。
On the other hand, Abraham.
ですがアブラハムはどうだったかというと、
Had a promise from God.
アブラハムは神様からの約束を持ってました。
After 10 years, it still hadn't happened.
そして10年経ってもまだ起こらなかったです。
He thinks of a better way than God's and has Ishmael.
で、神様よりも良い方法を考えたつもりでいて、そしてイシマエルが生まれました。
Man, that created a lot of problems.
そしてそれ多くの問題を生みました。
So he waits another 15 years.
だから15年また待って。
Boom, there's Isaac.
そしてイサクが生まれました。
But Isaac, what happens?
ですがイサクはどうなったかというと、
He's, how old is he?
イサクは何歳でしたか？
40
歳です。
Barren wife.
リベカは不妊だったんですけれども、
He prays,
祈りました。
It says God answered,
神様は答えて、
Rebecca conceived.
そしてリベカは身ごもりました。
But you know you need to read the whole chapter.
ですがこの章を全部読む必要があるんです。
It gets to verse 26 and look what it says.
この26節で何て書いてあるかというと、
Afterward his brother came out holding Esau's heel, so his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them.
その後で弟が出てきたが、その手をエサウのかかとをつかんでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだとき60歳であった。
Okay, wait a minute. How old was he when this all happened?
ちょっと待ってください。これが全部起こったとき何歳だったって。
He was 40.
40歳ですよね。
He prayed.
祈って。
God answered.
そして神様が答えて。
Rebecca got pregnant.
そしてリベカが妊娠しました。
With twins, remember?
知ってますよね、その
双子だった。Esau and Jacob.
エサウとヤコブでした。
This was either the longest pregnancy in the history of the world.
これは世界史に残る一番長い妊娠の期間だったか。
Or there's something else here.
もしくはまた別のことが起こっているか。
He prayed when he was 40 and the babies came when he was 60.
40歳の時に祈って、そして60歳になって子供が生まれました。
He waited 20 years.
20年待ったんです、イサク。
It's amazing how the Bible describes it.
聖書でどういうふうにそれ書いてあるか本当に素晴らしいですよね。
Barren wife.
その不妊な不妊で。
He prays to God.
奥さんがそして祈って神様。
God answers.
神様が答えて。
She gets pregnant.
そして妊娠します。
That's how God sees it.
神様はそういうような形で神様を見てます。
A day is 1,000 years and 1,000 years is a day.
その一日が千年で千年が一日なんです神様にとっては。
9 months, 20 years, what's the difference?
その9ヶ月であろうが20年であろうが変わんないです何も。
But for us, we're so impatient.
ですが私たちは本当に忍耐がないんです。
I was just going, I prayed and God, you didn't do anything.
で、私だったらもう神様に祈って神様何もしてくれなかったじゃないか。
It's been 9 months.
9ヶ月経ってるよ。
It's been 9 years.
何、9年経ってるよ。
It's been 20 years.
20年経ってるよ。
There's still nothing.
まだ何も起こってないじゃないか。
And I was going, look, I answered your prayer.
だけれども、あなたの祈りを答えたよね。
Can you have faith?
皆さんは信仰を持ってられます。
But did Isaac learn from his dad?
持ってますか。そしてイサクは自分のお父さんから学びましたか。
The previous generation took matters in their own hands.
前の世代は自分の手に、自分たちのことを思い通りにやろうとしました。
Isaac waited.
ですがイサクは待ちました。
He didn't mess up the process.
イサクはそのプロセスを邪魔するようなことはしませんでした。
Once again, he learned from the mistakes of the first generation.
イサクは前の世代から学びました。
Eventually he has those twins.
そしてその双子が生まれます。
Hebrews 6:12 says it's through faith and patience that we inherit the promises.
ヘブルの6章11節では私たちは、自分たち信仰と忍耐を持ってその約束を私たちはもらいますと書いてあります。
Tomorrow we're going to leave Abraham out and talk about Jacob.
明日はアブラハムは置いてそしてヤコブの話をします。
How God changes us.
私たちをどのように変えてくださるか。
And how much we need change if we're going forward together.
自分たちが一緒に前に進むんだったら、どれだけ自分たちに変化が必要かという話をします。
But I want to close this message tonight with a prayer.
この今夜を祈りで終わりにしたいです。
I want you to stand up with me.
皆さん立ってもらっていいですか。
Let's bow our heads.
頭を垂れて一緒に祈りましょう。
With your heads bowed.
頭を下げて。
If you have a promise that you're waiting for and it seems like it's never going to happen.
私たち今信じている約束があって、そしてもうそれが起こらないように感じている約束があれば。
Maybe it's a husband or a wife.
もしかしたらそれは、妻か、旦那さんかもしれません。
Maybe it's a child.
もしかしたらそれは子供かもしれません。
Maybe it's a healing for your child.
もしかしたら自分の子供のための癒しかもしれません。
Maybe it's a breakthrough in your church.
もしかしたら自分の学校においてブレイクする破れが必要なのかもしれません。
A building for your church.
教会の建物かもしれません。
I don't know what you're believing God for.
何を皆さん信じているか分かりませんが。
I hope you're believing something.
皆さん何かを信じているということを期待しています。
I hope you have a promise you're holding to with all your might.
もう自分の力の限りそのしがみついている約束があるということを私は信じています。
I hope you have a promise from God that's stretching your faith.
自分の信仰を引き伸ばしている神様からの約束であることを信じています。
If you've got one of those and it seems like it's taken forever, would you just lift your hand for a moment?
もしそういうのものを持っていて、そしてもう二度絶対にこの約束成就されなさそうな約束を持っているんであれば、皆さん手を挙げてください。
Lord, we just lift these promises to you.
これらの約束を神様あなたに委ねます。あなたに掲げます。
And Lord, first of all, we say thank you for the promise.
そして神様この約束をまず感謝します。ありがとうございます。
And Lord, we say we want to believe you.
そしてあなたを信じます。
And Lord, like your disciples prayed, Lord, help us in our unbelief.
あなたの弟子たちが祈ったように私たちの不信仰を助けてください。
Lord, we choose today to believe that you always keep your promises.
そして今日私たちは信じることを決心します。あなたはいつまでいつもこの約束を守る方であると。
We believe today that you're never late.
信じます。あなたは絶対に遅れません。
We believe that you'll always work according to your word.
そして信じます。あなたはあなたの御言葉通りに必ず働かれると。
So Lord, help us not to try to do it our way.
だから自分たちのやり方でやらないように私たちを助けてください。
Lord, deliver us from producing Ishmaels.
そして自分たちイシマエルを作ることから私たちを解放してください。
Lord, may we stand in faith and believe.
主よ、私たちがあなたの信仰に立って信じることができますように。
Lord, I just stand with my brothers and sisters today.
今日兄弟姉妹と一緒に立ちます。
Lord, we're asking you for breakthrough.
神様。ブレイクするその破れが欲しいです。奇跡が欲しいですよ。
We're asking you for growth.
多くの成長が私たち欲しいです。
We're asking you for this nation.
そしてこの国のために私たち求めます。
For our campuses.
この私たちのキャンパス、私たちの街のために、私たちの隣人のために。
For government officials.
そして私たち政府の人たちのために。
Lord, we're going to stay in the land.
私たちはこの地に留まって。
We're going to stay in faith.
そして信仰を持って。
In Jesus' name.
イエス様の皆によって祈ります。
Amen.
Amen.